DMZ は金曜夜9時から放送。防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さん、先日ね、難波駅の地下鉄のエスカレーターであった出来事なんですが、視覚障害者の方がそのエスカレーターを、利用しようと思って下から上に上がろうとしていらっしゃったところ、そのエスカレーターにちょっとうまく乗ることができないというか、ちょっと戸惑っていらっしゃったんですよ、そうしますとその後ろの方が、ちょっとこのね手を添えてあげればいいのになと思ってたんですが、誰一人その状況を見守る中で、そのエスカレーターにぐわーっと列ができたんですよ。で、私はそれを見てもうすぐにすぐ手を取って、はいどうぞということで案内して、上に上がったんですけれども、誰一人もそれを見守るだけという状況がそこにあったので、これちょっとそのね、手を取ってあげるだけでいいのになぁと思ったんですよ。
それは多分原田さんがそのことを知ってあるからできるんやと思うんやけど、そういうことを知らない人にとったら、多分どうしようっていうのと、いやうまく自分もそれに乗れるかなとか、一緒に乗れるかなとか、なんかいろんなことがこう
思いが交錯する、
あるんと違うから、まずどうしていいのか分かれへんの違うかなって思うんですけど、
やっぱりね、なんていうんですかね、ちょっとしたことだと思うんですが、なかなかそのちょっとしたことが慣れてないと、経験してないとやっぱり難しいっていうところに達するんですかね、
もうあるんと違うかなと思うんですけど、
一番驚いたのはその後長い行列がそのエスカレーターにできたっていうね、その状況を見て、
ちょっとね言い張るみたい、ちょっと手差し伸べてあげられたら、
もうそれでよかったんです。もうすっと乗れる、
できることない、
ないんですよ、
ね、
だからラジオを聴く方、この番組ではね、ちょっとだけでいいのでっていう、手を出してあげるだけでいいんで、腕を貸すだけでいいんでっていう話はよくやってるんですが、やっぱりなかなか難しいのかなというのを目の前にしましたね。
あ、そうなんですか、はい、では次からはちょっと手を差し伸べてあげて
それだけで結構でございますんで、よろしくお願いします、さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はスタジオにゲストの方、なんか軽やかに、登場していただけましたね、今座っていらっしゃるんですが、消費生活アドバイザーの武田幸雄さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、武田幸雄です。
武田さん、今日はタンデムといういわゆる自転車なんですが、視覚障害者が乗られる自転車、視覚障害者に限らないかも分かりません、そのタンデムというのをですね、自転車を2人乗りの自転車なんですが、その、イラストをあしらった T シャツを着てスタジオに入ってきてくださってます、
自転車が40台ぐらいね、書かれた、
そうですね、
そうなの、オリジナルで作りました、
デザインされているということで、今日はその タンデムというところのお話をお伺いしていこうということですが、武田さんはこの番組も3回目の登場だということですね。
そうなんです。3回目、4回目になります、
はい、すごい。以前は消費生活アドバイザーという、まあ、肩書きご紹介したんですが、はい、まあ、お仕事なさっていらっしゃるということで来ていただきました、うん、武田さんご自身は目の状態は今どういう状態なんでしょうか。
私網膜色素変性症という病気で、はい、もう緩やかに進みつつありまして、今はもう、電気がちらほらと見えるぐらいですね、はい、
もう白杖を持って歩いていらっしゃる状態ですよね、はい、はい、その生活消費生活アドバイザーというお仕事なんですが、うん、これどういうお仕事か改めてちょっと聞かせていただけますか。
これはまあ仕事というか、資格なんですけども、はい、まあ、この資格結構企業 の, 商品開発とかの方とか、お客様相談室の方とか、会社によっては必須になってる資格なんですけど、私は視覚障害になった時に、この世の中にこれぐらい使いにくいものがあるんだなということを実感して、じゃあこれは誰か企業とか行政に伝えなくちゃいけないんじゃないかと思って取って、前回は住友生命さんとね出していただいたかな、はい、
そうですね、使いにくいというところに気づきがあったということですが、うん、そうですね、もうちょっと具体的に言うとどういうことなんでしょうか。
一番初めに思ったのが、私見えにくくなってライトハウスのリハビリテーションセンターに通うようになって、はい、まだ弱視の状態で、それと全盲の人が缶コーヒー買ってきてとかって言って、私缶コーヒーも買われへん、小学生以下やろって言うんですね。で、ああ自動販売機って世の中にこんなたくさんあるのに使えないんだなと思って、うん、これってどういうことなんだろうと思ったのがきっかけで、
それがきっかけで、
はい、そうですね、
まあでも世の中には特に視覚障害者の皆さんにとっては本当に使いづらいものがたくさんあるというのが現状なんでしょうね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあいろいろ企業さんたちもね、いろいろ考えてはくださってるんだけど、うん、ね、ちょっと違うんだけどな、もうちょっとここもうちょっとここなんですけどっていうところを伝えできたらいいかなと思っています。
まあこれはね、本当障害のある方で、でないと西野さんわからない部分は、これは仕方がないところがありますよね。
仕方がないといえば仕方がないんだけど、やっぱり見える人っていうのはその見える視点でものを考えはるから、ますよ、ね、うん、であとはその見えへん人に対しては想像で考えはるから、
そうですよね、
そこにちょっとギャップがあるのね、ちょっとずれがあるのよ、
はい、ちょっとね過剰だったりね、そうそうそう、ちょっと足りなかったりとかね、
そう、いやそこまでしなくてもちょっとここ、そうそうそう、こうしてくれたら
ここにちょぼっとついてるだけで使えるんだけどな、
とか思うねんけど、
もうなんか今ね同時に答えがすごい私に圧力のように返ってきてますが、まあこれが現状なんでしょうね、うん、でもね、うん、実際のところでも企業さんもねかなり以前に比べたら努力なさってる、
すごくされてますね、
うん、前向きでいらっしゃるというのは、これはもう明るい話だと思うんですけれども、はい、さあ今日はですね、その話じゃなくてタンデムというタンデム自転車についてお話をお伺いしようということです、はい、うん、私がちょこっと説明をさせてもらったんですが、改めて武田さんからこのタンデム自転車ってどんなものか説明していただけますか。
はい、去年全国で全国の公道で開通、はい、走ってもいいよっていうことになって、で、はい、皆さんもね関心を持たれてる方たくさんいるんですけど、
この全国の公道でということはつまり法律的に走ってもいいと、
そうですね、条例で、
うん、条例で各都道府県の条例でというわけですね。
はい、最後残っていた東京がやっと、去年の夏解禁になって、これで全国の公道で走れるようになった自転車なんですけど、はい、まあ自転車、ちょっと車体が長くって、うん、サドルが2つずつ。
2つサドルがあります。
で、ペダルも2つずつ。うん、で、ハンドルも2つずつ、縦にあるんですけど、はい、後ろのハンドル、後ろは見えない人とかね、障害をお持ちの方とか、高齢の方とかが乗って、で、はい、で前見える人がハンドルを切って走るというやつですね。で、まあ、後ろの人は頑張って漕ぐ、
ちゃんとした2人乗りという、
はい、ね、
いわゆる二欠と言いまして、
はいはいはい、
その後ろにちょこっと乗って法律違反にならない、はい、ちゃんとした正式なこの2人、だからサドルも2つあるし、それからハンドルも2つあるというような状態で乗っていくということですが、はい、 この自転車というのは乗るの難しいんですか？
そうですね、さっきエレベーターの話があったんですけど、はいはい、乗るのはそんなに難しくないんですけど、慣れですね。やっぱり始めきっと慣れていないと、やっぱし長い分曲がるときに後ろがね、こう角にぶつけたりとか、
はいはいはい、ちょっと長い分ね、
そうなんです、うん、
カーブは特に難しいかも分かりますよね。
後ろの人がね、膝ぶつけちゃったりしたりとか、あ、ね、まだ後ろの人用意できてないのに前の人は後ろが見えない
ので、ね、見えないからね、そのままスタートしてしまうとか
しちゃったりとか、もうそういう慣れさえコツさえつかめれば、きっとどなたでも乗ってもらえるんじゃないかなと思っています。
もともと武田さんがこのタンデムに興味を持たれたのはどういうきっかけだったんですか？
多分ね、8年前に、うん、はい、友達が、うん、サイクルボランティアジャパンという団体に入っていて、そこでは毎年台湾ツアーというのをやっていて、
台湾ツアーってのは台湾ですか？
台湾ですね、台湾でタンデム自転車で、旅しようというのがあるんですね。台湾結構メーカーなんかもあったりして、タンデム自転車すごく盛んなんですね。でそこに、そういうのがあるんだけど行かへん？誘われて、あ、行く行くっていう。
8年前はまだかなり見えている状態だったんですか？
それでも8年前も2級にはなってたので。
そうですか。
そうですね、うん、
でそれに誘われて台湾の方に行かれたんですか？はいはい、で実際に台湾でそのタンデムに乗った感想というのはいかがでしたか？
もうすごく楽しくて、で台湾の方ってもう親日どころかね、ラブ日本なので、すごく歓迎してくださるし。
そうですよね。
そうですね。でタンデム自転車だいたい30台近くでずっとこう観光地を巡ってい
くんですね。ちょっと待ってください。30台ってどういうことですか？それ
すごいでしょ？
いや、すごいっていうか、ちょっと若干意味がわからないです。その30台ってどういうことですか？
向こうで、台湾の方で30台ぐらいタンデム自転車を用意してくださってるんですね。はあ、で向こうの視覚障害のある人とか、で、日本からも、5人ぐらいの視覚障害の人、はあはあ、でみんなで、タンデム自転車30台ぐらいで、あとシングルの自転車がね、前後についてこう、だから大きな、
すごいです
もうイベントですね。
そうそうそうです、そうです。
へ
で3日間ぐらいね、こう旅してするんですね。
ちょっと待ってください。また3日ですか？
そう。
で自転車漕ぎ続けるわけです、3日間ずっと。
そうですね、
泊まりながら。
あ、そうですね。で観光地を巡って、はあ、ここは日本人が作ってくれたダムなんですとかね、うん、いろんなとこ連れて行ってください。
へ
え、 それがね、本当楽しく。
なるほど、それがきっかけで、
う
ん、
そうですね、
タンデムの世界入られた。
はいはい。
ただ、まあ、さっきも言いましたが、条例なんかでなかなか日本ではタンデム走れるところっていうのも昔は本当少なかったんですよね。
そうですね、うん、
でそれがだんだんと認められるようになって、はい、ようやくこうして全国で走れるようになりました。
はい、
実際武田さんは今現在もタンデムであちこち走っていらっしゃる、いらっしゃるんですか？
走ってますね。昨日も私枚方なんですけど嵐山まで走ってきましたけど。
ちょっと待ってください。枚方からね、枚方から嵐山まで自転車往復ですか？
往復ちょうど70キロぐらいなんですけど。
いやいやいや、70キロってすごいですよ。自転車でも70言ったら、時間的にはだいぶかかるでしょ。
多分自転車こいでるのは多分4時間ぐらいじゃない
かな。4時間で行ってこいできますか？
行ってこいできますね。
4時間で行ってこい、
プラス1時間ぐらい。そう、2時間ぐらいってね、嵐山ついちゃうのよ。電車より近いでしょ。
そうなんですか？
そう、枚方からって淀川が、
う
ん、
そう、渡らない
といけない。淀川サイクリングロードっていうのがあって、
はいはい、ありますね。
でそこから桂川サイクリングロードとか、はいはい、ずっと続いてるんですね。
続いてるわけですね。
でも突き当たり嵐山なので、
はあ、
行けちゃうんですね。
すごいですね。
そう。
でやっぱり何日もかけて日本を旅行しながらっていうこともやっていらっしゃると聞きましたが。
ああ、そうですね。去年は太平洋岸自転車道かな、うん、
太平洋のところが自転車道が、
千葉県の銚子から、
千葉の銚子から
和歌山の加太まで
ね、何日で行きはるんですか。
春はね、あの全校庭では、ゴールデンウィークの間だったので9日間で行ったと思うんですけど、
9日で千葉の銚子、千葉でもね、銚子って一番端なんですよ、一番あの犬吠埼というね、ところがあって、もうどちらかというとその、川を渡ったら向こうは茨城県なんですよ、うん、そこからですよ、和歌山の加太
という、
これは大阪に近いですね、
ほぼ大阪ですよ。
そうですね、うん、でその中で私は走ったのは5日間ぐらいなんですけど、銚子からずっと新宮まで走ってきたりとか。
新宮まで走って、
そうなんです、
5日間で新宮まで行けるもんなんですね。
そうですね、1日私間抜けてるんですけど、うん、そうですね、
大したもんですね。
そうですね、
日頃そこに向けての練習とかされてるんですか。
そんなにね、はい、私あの特訓選手とかではないので、そういうピクニックライドですよね、月に2回ぐらい。
それぐらいやってたら、あの太ももがすごく太くなるとかいうのはないんですか。
あの短距離選手って太ももパツパツやったりするけども、はいはい、マラソン選手って細いと思うんですね。
はい、確かにそうです ね、
もうそんなにあの私ガーってタイム競うわけではないので。
なるほど、
ないんですね。
あんまりそう太くもならない。
そうですね、
でもどうですか、タンデムで実際走っていらっしゃって、こうやっぱりこうタンデムの良さというのはどこで感じられますか。
そうですね、やっぱりあの風を切る楽しみとかっていうのは、あの皆さんすごく喜んでもらえるし、私もあの気持ちいいなと思うし、スポーツすることも気持ちいいですし、あとあのタンデム自転車って結構前の人と距離が近いんですね、
はいはい、
もうあのちょっと触ったところに前の人がいて、こう一緒に喋りながらとかね、景色を説明してもらいながらとか、はい、であのやっぱり山を登ったりするときには、2人で力を合わせて漕ぐとか、うん、まあそういう力を合わせながらおしゃべりをしながら、一緒のね景色を共有しながら、風を感じながら、走るところがね気持ちいいところだと。
だから前の方との息というのも大事になってきますよね、うん、で台湾の話に戻るんですが、はい、今度また台湾行かれるらしいですね。
そうなんです、うん、10月に世界の目の愛護デーというのがね、はい、ありまして
10月10日です。
そうですね、
この番組が始まった日です。
そうなんです。あ、そうです、うん、であのやっぱ世界目の愛護デーなので、向こうでもやっぱりそういう催しをされていて、で世界目の愛護デーが10月10日、その前後11日間かけて台湾一周をしようっていうイベントがありまして、
11日間かけて台湾一周、台湾一周、ね、台湾一周って距離的にはどれぐらいあるんですか。
1000キロ弱だと思いますね。
1000キロ弱ってね、言いますよ、大阪からねちょうど札幌までの直線期間が、これが大体1000キロなんですよ、
うん、だあの銚子から和歌山もね。
1000キロですか。
1000キロです、ね、
これに挑戦なさるわけですか。
そうですね、で、まあ、それは毎年ね台湾を行かせてもらっててすごく楽しみにしていることではあるんですけど、今年のね、ミッション、
はい、
相手の方はね、あの向こうのチーム高尾チームが今回は、主催なんですけど、そこに挙げられてるミッションっていうのが、はい、世界の目の愛護デーに、視覚障害があっても諦めない、それとあの視覚障害者が目の大切を訴える、イベントをして、そのあの台湾一周をしますっていう話だったんですね。
ということはイベントをしながら、
うん、そうですね、
タンデムを漕いで、
そうですね、
次の場所次の場所へと移っていかれる、
はいはい、
具体的にそのイベントってどんなことをされるんですか。
台北とかいくつかの小学校とかによって、はい、手引きの講習とかするそうですね。
これが大事ですよ、これ、さっきエレベーターの話をしましたが、はい、エスカレーターの話をしましたが、はい、これが大事ですよね。
そうですね、でそういうことをしたりとか、チラシを配ったりとか、ずっと国営放送の方も同行して取り組まれるので、そういう頑張る視覚障害になっても明るく楽しくスポーツしてるよみたいな姿を見せるとかっていう、見てもらうとかっていうことがあって、わ素晴らしいなと思って。 て、
ということは向こうの番組になるんですかね、それが国営放送の方がついてこられるということは、
ね、いつもねメディアに来られ
る、ね、ああそうなんですね、
今回はずっと来られるそうですね、
ほんならしっかり化粧しとかなきませんね、
そうなんですよパーマも当てに行かなくちゃいけないしヘルメットかぶってない
、その前へ乗られる方は台湾人の方なんですか、
今回は日本から日本人、視覚障害者が5人で、前乗る人も5人
行くので、ああそうなんですか、はいはい、
走る時は日本人チーム、台湾
ね、それじゃあまあ言葉のあれもなく割とコミュニケーションも取れるという感じですね、あのパイロットになる方、つまり前に座られる方、なんか資格みたいなのも行ったりするんですか、
いらないんですけど、
いらないんですけど
、うん、やっぱり自転車長いからね怖いとかね、いつも自転車乗ってらっしゃる方でも、いやこんな長い自転車乗ったことないし怖いわとかね、後ろにそんなハンドル握って後ろの人の私命預かるの、まあ、ちょっと怖いわとか、ね、
でも実際のそうですよね、
となるんじゃないですかね、
でもそれでもまあボランティアで皆さんね、一緒に
慣れてる方がね
走りましょうということですが、
そうなんですよ、
パイロットなんか募集もされてるんですか、
そうなんですよ、それであのボランティアの方、いつも特定の方たちがねすごく私たちと一緒に乗ってくださったりしているので、もっとたくさんの方にね仲間になってほしいなと思って、ではい、あのパイロットの方、まあ、募集してもねなかなかあのそんなはーいっていうわけにはいかないので、
まあ、そりゃそうでしょう、
そうなんですね、であと今回は、まあ、向こうの方はねそうやってミッションを持ってや、素晴らしい、ね、ミッションを持ってやってるので、じゃあ私も頑張りますっていうことで、クラウドファンディングを始めまして、
はい、あそうなんですか、
そうなんですね、でパイロットの方をにあのまずタンデム自転車を知ってもらう機会を作ろうと思って、でそのためにねあのタンデム自転車どこにでもあるわけじゃないので、自転車持って行って、タンデム自転車をいろんなところで、乗ってもらう機会を作ろうと思って今クラウドファンディングをやってる。
これ検索の方法はどういう方法で出てきますか、
視覚障害者タンデム自転車チームで出てくると思います。
視覚障害者タンデム
自転車
チーム、これで一度検索をしていただけたらなと思います。よろしくお願いします、これでもまあ台湾でそういう視覚障害者のイベントをしながらということですが、日本でもやってほしいですよね。
やってほしいですね、やりたいですね、あそうですね、日本でもね、そうですね、そうなんですね、あの2日間ぐらいのツアーはね毎年、毎年というかね、あの結構やってるんですね、でやってて、あの今も言ったようにね、あの特定のボランティアさんの方がね頑張ってくださっててね、あのやっぱり旅行となったら結構ね負担もあるので、もしあの絶対楽しいですから。
なるほど。ぜひあの
こちら絶対楽しいですから、
まあ、パイロットの募集もなさってるということでございます、クラウドファンディングもやってるということで、ぜひ皆さん協力の方よろしくお願いしたいと思います、
宮崎とかいろいろ計画立ててますよ。
あそうなんですね、さあ、最後にどうでしょう、これからその台湾一周1000キロを走ることになってるということなんで、その意気込みを武田さんの方からお伺いして今日はこの番組閉じようと思っておりますが、
はいそうですね、もうまず完走しなくっちゃと思ってるんですけど、みんなと一緒にこのタンデム自転車のイラストのついた、自転車柄の
T シャツですね
、背中には全ての人に自転車の楽しさをって書いてあるんですけど、そういったことをあの台湾の方でもあの伝えていきながら、みんなでとにかく完走して、笑顔で帰ってきたいと思います。
なるほど、頑張ってきてください。ということで、今日は消費生活アドバイザー武田幸男さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした、
ラジオ大阪の原田俊晴でした。では今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを 所に君は立っている。今エールを雪に変えてあの空に羽ばたいてゆけ。
山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔。この番組は山崎豊子さんの小説白い巨塔を朗読で月曜から金曜の朝にお届けします。読み語りは年末の手に汗握る漫才グランプリのナレーションでおなじみのこの方です。
畑中風です。楽しんでいただけることを願っております。どうぞよろしくお願いいたします。
朗読白い巨塔は来週9月30日月曜朝6時45分スタート。ラジオ大阪で CM を流してみませんか。ラジオ大阪は自社の新商品の良さを伝えたい、多くの人に効果的に宣伝をしたい、そんな皆様をお手伝いいたします。お問い合わせはラジオ大阪のホームページの下の方にある CM のご相談のバナーから。
ホッピープレゼンツ
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。昨日はミーナさんがこの夏大きな朝顔を育てたというお話を